唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に一地から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、この日あなたは約束された聖霊の降臨によってすべての民族、国民に永遠の命の道を開かれました。どうかこの聖霊がますます世界に注がれ、地の果てにまで広がりますように。聖霊の一致のうちに父と一体であり、世々に生き支配しておられる主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり34ページ、聖霊降臨主日の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。教会の頭なる主イエス・キリストの父、聖霊の与え主でいます全能の神様、今日聖霊降臨の日、この地上に聖霊を使わされ教会を建てられたあなたの恵みを感謝いたします。聖霊は私たちに主イエスを教えて救いの喜びを味合わせ、私たちが主の体なる教会に連なりつつ平安な義の実を結ぶように私たちを清めてくださいます。この聖霊のお働きの中に包まれていながら、私たちは自ら清められることを願わず、その御業を軽んじてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力を私たちに豊かに注ぎかけ、今日から思いを新たにして主イエスに従い、教会の枝として兄弟姉妹を愛しつつ、主がこの地上でなされる救いの御業に仕えるものとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために使えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
信条を唱え共に信仰を告白します。私は天地の造り主全能の父である神を信じます。私はその一人子私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ死んで葬られ、黄泉に下り三日目に死人のうちからよみがえり天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。天の父よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。そのすべてはなんと多いことでしょう。数えようとしてもそれは砂よりも数多いのです。あなたによる数々の恵みを数えるたびに驚きと感謝ですが、気づかず数えられないものの方がはるかに多いことに、私たちは自らの心を低くします。あなたが私たち一人一人を作られ私たちの天の父であられることを感謝いたします。これがいかなる光栄幸いであることか深く知るものとしてください。今日も御子の十字架と死と復活による恵みに生かされている者たちがあなたの御前におります。平安をお与えください。自分の罪を心から悔い砕かれた霊の者たちに聖霊の火をもってその人を清く新しくしてくださいますように。神様、今日私たちは聖霊降臨日を迎えました。この終わりの時に私の霊を注ぐと語られたあなたの約束はなんと恵み深い言葉でしょうか。しかし私たちはその 1% でも知っているでしょうか。聖霊が一人一人に最も近く私たち自身が気づかないでいるの心まで知っておられる聖霊の導きとお働きを深く知るようにしてください。私たちの心を開き聖霊なる主が 人の中になさろうとしていることの絶大な恵みを見ることができますように。聖霊降臨日を心から感謝し、喜びお祝いすることができますように。聖なるあなたの霊についての知識を増し加えてください。神様、教会を聖霊の結びで満たしてくださいますように。教会一人一人がキリストの品性を身につけていけますようお導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を褒めたたえて生きられますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。あなたにより頼み、平安に過ごすことができますように。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を見いたします。使徒言行録第2章16節から22節まで、新約聖書215ページ下の段をご覧ください。使徒言行録第2章16節、そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにもその時には私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と人、立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に、太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人、イエスこそ、神から使わされた方です。神はイエスを通して、あなた方の間で行われて、奇跡と不思議な技と知る人によって、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身が、すでに知っている通りです。
Oh.
復活の主が天に昇られるとき、弟子たちにエルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからであると言われました。そのとき、その主の言葉を聞き、主が天に昇られる光景を見た人は120人でした。エルサレムを離れずにいた弟子たち、ペンテコステ、すなわち五旬祭の日に皆一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いたのでした。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまったのです。すると一度は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したのです。この時に響いた物音は大勢の人々を引き寄せるほどのものでした。この日は五旬祭を祝うため世界各地に散らされていたユダヤ人たちがエルサレムへ帰ってきていたのです。ところが彼らが目の当たりにしたのは、ガリラヤの人たちがなんと自分たちが生まれ育った国々のそれぞれの言語で流暢に語っているではありませんか。何よりも驚くべきことはその内容です。神の大きな御業を語っていたというのです。皆が驚き当惑している中、しかし彼らは新しい葡萄酒に酔っているのだとねじれたことを言う者たちもいました。そこで使徒ペテロは立って声を張り上げ、私の言葉に耳を傾けてください。今は朝9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありませんと語ったのです。そして今日の聖書箇所です。ペテロはこれは預言者ヨエルによって語られたことですと述べ始めました。すなわち今あなた方が見ていることは預言者ヨエルによって語られたことが実現されているということです。預言者ヨエルはこのペンテコステの時に起こることを先に見てこう語っていました。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る、私のしもべやはしためにもその時には私の霊を注ぐ、すると彼らは預言すると。主なる神の霊が注がれると、主の霊を受けた人たちに現れる特徴というのは預言するということでした。
あなた方の息子娘は預言する、また私のしもべはしためも預言すると。そして若者は幻を見、老人は夢を見るという言葉も実質預言するという意味の言葉です。民数記12章5節には、聞け私の言葉を、もしあなた方の間に預言者がいるなら、主である私は幻の中でその人に私自身を知らせ、夢の中でその人と語るとあります。そのように神はご自分が立てられた預言者たちに幻と夢を通して預言の言葉を授けられたのでした。実際預言者であるイザヤ書1章1節預言書であるイザヤ書1章1節は、アモツの子イザヤの幻と始めています。イザヤ書に記されている内容が、幻を通して与えられた預言、神の言葉であることを明らかにしています。その他にもアモス書1章1節、オバデヤ書1章1節、ミカ書1章1節、ナホム書1章1節も同じく、幻を通して主からの預言が授けられたことが記されています。すなわち今日の箇所にある幻と夢を見るというのは、見るということですから預言する前段階ではありますが、預言するという意味に等しいものです。とともに、ここでの幻と夢とは神の言葉である、神の言葉を表していることだということにも気づかされるのです。かつて預言者たちは主の霊に満たされ預言しました。それと同様に、主の霊が注がれると、その時にはあなた方の息子と娘、若者、老人、しもべ、はしためも皆預言者のようになるのだということが、ヨエルを通して語られたことでした。そして今日ペテロは、そのヨエルを通して語られた言葉が今この場で我々に実現され、我々の間に起こされ、あなた方は今それを見ているのだと証言しているのです。主の霊が一人一人に望まれ、皆が神の大きな御業、すなわち神の言葉を語っていたのです。激しい物音で集まってきたユダヤ人たちが見た光景は、我を忘れるほどの驚く出来事でした。ガリラヤの無学な人たちが、自分たちが生まれ育った外国語で神の偉大な技を語っていたのです。主の霊が注がれ、動かされたとしか言いようがありません。それゆえに、かつて主の霊に動かされた預言者たちのように、すべての人に私の霊を注ぐとの主の言葉を思い起こさせるペテロの証言に、その時納得し衝撃を受けているユダヤ人たちがいたのです。一つ見過ごしてはならないのは、ここで預言するというのは単に預言できるようになることを示しているのではありません。預言者ヨエルはどのような文脈でそのような預言を語ったのでしょうか。私たちはそれを見る必要があります。ヨエルは罪の中にいる民に向けて、これから迫ってくる災いを幻で見たのでした。地が震え、天も揺れるほどの恐ろしい光景を見させられたのです。ヨエルは心のすべてをもって、断食と涙と嘆きをもって主のもとに帰れ、衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ、主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださると語りかけました。そしてその後、今日ペテロが引用している終わりの時に、すべての人に私の霊を注ぐという言葉があります。すなわち心を引き裂き、へりくだって主に立ち返ってくる者たちに主の霊が注がれ、彼らが預言すると告げられたのです。そして このあとペテロもイスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方ですと語り、イスラエル全家ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのですと証言するのです。集まっていたユダヤ人たちはそれを聞き心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言ってきたのです。自分たちの罪に気づき心を刺され、救いの道を尋ね求める彼らに、ペテロは悔い改めなさい、めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け罪を許していただきなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けますと述べ伝えたのです。どんな人にも主の霊が注がれるのかというと、そうではありません。心砕かれ自分の罪を悔い主に立ち返る者たちにです。ヨエル書の内容と同じです。ペテロは罪を悔い立ち返るなら、今日あなた方が見たように、あなた方はもう我々のように聖霊を受けられると語っているのです。人たちが教えるこの最も基本となる教会の教え、大原則を今一度記憶したいのです。そしてキリスト者になった後も、この初めの時、ただただ恵みでしかなかったその慈しみを受けた時の心を失わないことはとても重要です。なぜなら聖霊はそのようなへりくだった心と共におられ、なお日々そのものを新しくしてくださるからです。先ほどここで予言するというのは、単に予言できるようになる機能的なことではないと申しました。予言者のようになるということです。聖書に現れている予言者たちのその人柄は、あらゆる民の罪、悪、また不義に対し忍耐強く柔和で、迫害されても恨みを抱かず、むしろ彼らのために主に取りなす者たちでした。預言者たちは主イエスのお姿を指し示す者たちでした。人を恨むようでいては預言者として務まりません。人を憎んでいては人を取りなすことはできません。人を妬む心では人に平安を与えることはできないのです。この世のあらゆるものを貪る心では人を自分のように愛し、何事においても耐え忍んだ預言者たちの力ある言葉、技に生きることはできないのです。すなわち預言者の口から出る預言、教えは預言者自身の人柄、存在と切り離して考えられないということです。今日聖霊が一人一人に臨まれ、聖霊を受けたすべての人が預言していたのですが、このことは聖霊のこれからの人のために、これから人のためになすお働きを予告するものですとともに、今日聖霊の発音となった弟子たちもこの一回限りの出来事で完成され完全なものとなったわけではなく、これから彼らを預言者のように、聖霊ご自身が彼らを作られていくことを示しているものと思います。今日の聖書箇所でヨエルの預言を通して示されているのは、聖霊は人を尊い、かつての預言者たちのようにされる、作り変えられるということです。そしてその預言者の完成はイエス・キリストです。第二コリント信徒の手紙3章16節以下には、主の方に向き直れば覆いは取り去られます。ここで言う主とは霊のことですが、主の霊のおられるところに自由があります。私たちは皆顔の覆いを除かれて 鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿、主イエスと同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることですとある通りです。かつての旧約聖書の預言者たちがイエス・キリストを指し示しているように、私たちをもそのようにキリストの栄光の姿を指し示すものとされるのが聖霊なる主のお働きです。私たちのために十字架と死と復活を通られた主イエスの願いは、私たちがご自身のようになることです。律法が与えられ、律法に従って生きていた時にはできなかったことです。しかしこの終わりの時に聖霊は人のうちに住まわれ、その人を作り変え、律法がなくても律法の要求を満たす本来の人の姿、キリストのお姿へと作り変えてくださるというのです。私たちはそのような恵みの時代に生きています。なんという恵み、なんと幸いな時代を生きているのでしょうか。ペテロは今日終わりの時に私の霊を注ぐとの予言の実現を語りました。ここでもう一つ、このペンテコステ、聖霊が降臨されたこの出来事は、終わりの時、終わりの時代の始まりを示していることをもご一緒に記憶したいのです。人たちの時代にすでに終わりの時と語られていた。その聖霊降臨日からもう2000年ほどの長い年月も経った今、なおこの終わりの時、終わりの時代というのはあまり現実的ではないと思うかもしれません。今日キリストの証人として福音を述べ伝えているペテロ、このあとエルサレムをはじめ各地に教会が建てられるのです。そのような中、初代教会には早くも主が来るという約束は一体どうなったのだ、父たちが死んでこの方、世の中のことは天地創造の初めから何一つ変わらないではないかと主張する人たちがいたのです。終わりの時と言われているのですが、天地は何一つ変わっていない、そんな気配など全くないと思っている人たちがいたのです。それゆえにペテロはなお述べています。愛する人たち、このことだけは忘れないでほしい。主のもとでは一日は千年のようで、千年は一日のようです。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのですと語っていたのです。使徒ペテロは一日が千年、千年が一日という神の時間の感覚を持つ人でした。裏を返せば、自分の時代から千年過ぎることもあり得ることを承知していたということでしょう。しかしペテロはその生きていた時代に主の日が今日来るかもしれないという自覚の中で、主の日に備え信仰に生きたのでした。今日私たちは主イエスがあらかじめ語ってくださった戦争の噂、戦争の騒ぎ、噂、民は民に、国は国に敵対し、飢饉や地震が起こる、また疫病が流行るという終わりの時の印を毎日のように見ているではないでしょうか。一日が千年、千年が一日ということですが、すでにペテロの時代から2000年も経ち、ペテロよりも確実に終わりの時が近いという自覚を持って生きることが必要ではないでしょうか。そして今日の聖書箇所で使徒ペテロはこれから現れるはずの終わりの印を予言したヨエルの予言を語り続けるのです。 上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と火と立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に、太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われると。これはマタイの福音書でも主イエスが同じく語られた終わりの兆候です。この聖霊降臨日に終わりの時を考えることはあまりないのですが、2000年前の聖霊降臨日、その当日にペテロは終わりの時と語ったのです。人たちが終わりの時と語っていることの意義を読み過ごしてはならないと思います。聖霊が来られたことの意義は、その時から終わりの時に入った、終わりの時が始まった、この事実をもまっすぐに受け止めていきたいのです。目指すべきは一つです。目を覚まして主の日が来る時に備えることです。そのために主イエスは約束された聖霊を使わせてくださいました。そのために。終わりの時と申しましたが、言葉を変えて言いますと、この聖霊のお働きを通して、天の父は、主イエスは、ご自分の者たちを集め、ご自分の者を清く、火の落ちどころのない者、聖なる者とする、その収穫のための時が始まったと言えるでしょう。今、我々がなすべきは、目を覚まして、私への聖霊の願いを見ることです。聞くことです。主イエスによって贖い出された時の初めの愛を失わず、その時のへりくだり、貧しい心を持って聖霊の私への願いに耳を傾けていきたいのです。私を作り変えようとされるこの方に頼り、私たちを新しくされる聖霊の助けを受けていきたい。この方にすがり、頼り、求めていきましょう。すると聖霊なる主は私と共におられ、私たちが想像もできないほどの絶大な御業をなされる。これまで経験したことのないことを私の中で起こされるのです。神はこの終わりの時にご自分の名を求めるすべての人にご自分の霊を注がれ、その者たちをご自分の預言者のようにしようとしておられます。この聖霊降臨日、その神キリスト、聖霊なる主の御心を感謝し、喜び踊りながら、人になさろうとしておられることが御心のまま存分に私たち一人一人に実現されますようにと心から祈るものです。そうしてこの時代の預言者としての主のご期待に応えていきたいと心から願うものです。お祈りをいたします。慈しみ深い天の父よ、あなたの人への見思いはなんと深く広く大きいでしょうか。あなたの霊を注がれることが罪深い人間にいかにただならぬことであることか、それが今やこの時代に許されていることを心深く思います。聖霊降臨日を感謝いたします。聖霊を受ける人が多く起こされますように、聖霊の願いに日々耳を傾け、あなたの御心が一人一人に実現され、私たちの教会が聖霊の豊かな賜物で満たされますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今から聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。世の罪を除く神の子羊。 全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。
主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは報告をいたします。今日私たちは聖霊降臨日を迎え過ごしています。そしてこの礼拝の後にはペンテコステをお祝いする賛美の会があります。先ほど担当者からこの礼拝の後すぐ礼拝堂にお戻りいただきたいとのお願いがありました。どうぞご協力ください。そしてその賛美の会の後、今後の礼拝体制についての教会懇談会がありますので、教会の方は引き続きお残りください。そしてこれまで感染症対策の一環として聖餐式の式式と執行を分けて担当してきましたが、6月からは従来の形に戻して式式と執行を一本化して行う予定ですのでご報告いたします。以上報告を終わります。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。